中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院薬剤部藤田正樹先生に、迫り来る薬剤耐性菌の脅威、薬剤耐性菌と抗菌薬適正使用について考えてみましょうという話題についてお話しいただこうと思います。藤田先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日のタイトルすごいですね。なんかちょっとなんとなくギョギョしいというか怖い感じがするタイトルで、迫り来る薬剤耐性菌の脅威、そして薬剤耐性菌と抗菌薬適正使用について考えてみましょうというタイトルに、はいはい、なってますけど、まずちょっと言葉の意味を教えていただきたいんですが、はい、薬剤耐性菌というのはどういうものですか？
はい、薬剤耐性菌とは、抗菌薬が効かないばい菌のことですが、まず抗菌薬に関するお話をしていきましょう。
はい、抗菌薬って私の認識では抗生物質のことかなと思ってるんですが、どうでしょうか？
はい、ほぼ同じ言葉と言って良いと思います。
はい、
抗生物質というのは微生物が他の微生物に対して作り出す毒みたいなものです。
はい、
つまり自分の陣地を守るため、相手の微生物が侵入しないように毒を作り出して妨害しているわけです。
うん、
この微生物が作り出す成分を取り出してお薬にしたのが抗生物質です。
はい、
一番有名なものとしてペニシリンがありますが、
はい、
ペニシリンというのは青カビが作り出す成分で、連鎖球菌などのばい菌に効果がある抗生物質です。
うん、
ペニシリンがアレクサンダー・フレミングにより発見されたのは第一次世界大戦が始まった頃でした。
はい、
科学技術が進歩して、ばい菌に対して効果があるお薬を人工的に作り出すことが可能になってきました。
うん、
つまり合成抗生物質というものになります。
はい、
このように微生物が作り出した抗生物質や、人間が人工的に作り出した合成抗生物質をまとめて抗菌薬と呼ぶようになりました。
うん、なるほど。ということは、ばい菌をやっつける薬の総称を抗菌薬というふうに呼ぶということですね。
はい、そうですね。
うん、
そしてこの 抗菌薬が効かないばい菌を薬剤耐性菌と呼んでいます。
なんか抗菌薬で全てのものがやっつけられると思っていたんですが、抗菌薬が効かないばい菌というのがあるんですね。これどうして出てくるんですか？
はい、抗菌薬が効かないばい菌が出てくる大きな要因は、
はい、
抗菌薬の使いすぎと不適切な使用と言われています。
使いすぎと不適切な使用。
はい
はい、
抗菌薬はもともとばい菌が自分の陣地を守る毒みたいな成分と表現しましたが、
はい、
薄い毒なら耐えられるばい菌が何万個かに1個ぐらいの割合で出てきたとします。
はい、
中途半端な使用で不適切な使用をしてしまうと、抗菌薬に少し強い菌が残ってしまい、この菌が増えていくことになります。
うん、なるほど。はい、
この増えたばい菌の中でもさらに抗菌薬に強いばい菌が残っていき、このばい菌がさらに増えていくという感じで、どんどん抗菌薬に強いばい菌が生き残っていくことになります。抗菌薬を使えば使うほど、それに対抗する強いばい菌が出てくる確率が増してくるというわけです。
ばい菌も進化しちゃうということなんですね。薬剤耐性菌は、ではこの身近、私たちの身近にいるものですか？
はい、1980年代のことですが、これは私がまだ小学生だった自分ですが、日本では MRSA という耐性菌が出現し、
はい、
この菌による院内感染がマスコミで大きな話題になったことがありました。
はい、
MRSA というのはメスチリン耐性黄色ブドウ球菌の略称で、
うん、
メスチリンというペニシリン系の抗菌薬が効かないばい菌のことです。
はい、
現在ではマスコミなどであまり MRSA に関する話題が出ていないと思いますが、いまだにこのバイ菌が原因の感染症は存在しています。
うん、
いなくなったわけではありません。
はい、
MRSA 以外にも様々な種類の薬剤耐性菌が我々の周りの自然界に存在しています。
うん、
また、バイ菌が薬剤耐性菌になっている確率、つまり耐性率と言いますが、はい、この耐性率が高いバイ菌もいます。
うん、
例えば肺炎の原因になりうる肺炎球菌というバイ菌のペニシリンが効かない耐性率ですが、2014年調査で 48% という報告があります。
はい、
つまり約半分の確率でペニシリンが効かない肺炎球菌がいるというわけです。
その数値を聞いていてもまさに薬剤耐性菌の脅威、今日のテーマのタイトル通りですね。
はい、
何かこれ対策ってないものなんですか？
はい、昨年の2016年にあった G7 伊勢志摩サミットは覚えておりますでしょうか？
覚えてます、覚えてます。 G7 サミット先進国主要7カ国会議で開催で、日本であった会議ですよね。
はい、その通りです。はい、その会議で日本政府は薬剤耐性対策アクションプランという行動計画を発表しています。
なんか伊勢志摩サミットは覚えてるんですけど、ちょっとこの薬剤耐性対策アクションプラン、すごいまた難しい名前ですけど、はい、初めて聞きました。聞いたことありません。
はい、この薬剤耐性対策アクションプランというのは、薬剤耐性菌に対して行う2016年から2020年までの5年間で行う目標として掲げた国家行動計画です。
5年間ということですので、2017年今なので真っ只中ということですよね。
はい、
あの薬剤耐性対策アクションプラン、これ作られることになった経緯というのはどんなことでしょうか？
はい、薬剤耐性菌に対する脅威は実は日本だけではなく世界中で大変な問題になっています。
はい、
抗菌薬は人への使用もありますが、うん、畜産や水産分野といった動物への使用も増えてきています。
はい、
抗菌薬の使用頻度の増加や不適切な使用を背景として、うん、抗菌薬の効かない新たな薬剤耐性菌が生まれることが懸念されています。
はい、
一方では新たな抗菌薬の開発が減ってきていることも心配な要因です。これは先進国における主な死因が感染症から非感染性への疾患へと変化しているため、新薬の開発方向性が心疾患や脳血管あるいは生活習慣病分野の薬の開発にシフトしてきたためです。
はい、
このため感染症の治療には今使える抗菌薬を薬剤耐性菌が発生しないよう大事に使っていかなければなりません。さまざまな薬剤耐性菌が世界中で出てきており、
うん、
その対策が世界各国で行う必要性が出てきたことから、2015年5月に WHO 世界保健機関は加盟各国に自分の国の行動計画を作るよう働きかけがありました。
はい、
同じ年の2015年の6月にはドイツのエウマウで開催された G7 サミットでは、各国が国家行動計画の作成を進めていき、
うん、
人が関わる医療分野と動物が関わる畜水産分野の一体的な推進、つまりワンヘルスアプローチを行う必要性が発表されました。
うん、2015年からこのことの始まりがありまして、そして2016年翌年に日本でサミットが開催されたということなんですね。
はい、そういうことですね。2016年5月には日本でサミットが開催されたわけですが、
はい、
開催の1ヶ月前にようやく日本版の国家行動計画である薬剤耐性対策アクションプランの発表がありました。他の各国はすでに独自で作成されたプランができていたそうですが、
はい、
日本もようやく発表に至ったわけです。
なるほど。ただ私は全く知らなかったので、この薬剤耐性対策アクションプラン、どんな内容だったのか教えていただいていいですか？
はい、大きく分けて6つの柱から構成されています。
はい、
1つ目の柱が、啓発と教育で薬剤耐性に対する知識や理解を深めて、
うん、
専門職だけではなく国民への教育を推進していこうという目標です。
はい、これが1つ目。
はい、
はい、
2つ目が、動向調査で、うん、薬剤耐性および抗菌薬の使用量を継続的に見ていき、薬剤耐性の変化や拡大を把握していくことです。
はい、
そして3つ目が、感染予防感染管理で、適切な感染予防や 感染管理により薬剤耐性菌の拡大を阻止することです、
はい、
4つ目が抗菌薬適正使用で、医療分野だけではなく畜水産の分野も含めて抗菌薬の適正使用を推進することということです、
うん、はい、
5つ目が研究開発で、薬剤耐性菌に対する予防や診断治療をするための研究開発を進めていくこと、
はい、
そして最後の6つ目が国際協力で、国際的な視野で多くの分野と共同して薬剤耐性対策を推進していく、まあ、このような内容になっています。
うん、6つの柱から構成されている薬剤耐性対策アクションプラン、これを昨年の2016年から2020年までの5年間にかけて我が国の日本でも行動していくということなんですね。
そうですね、
はいはい、
この薬剤耐性対策アクションプランには具体的な成果目標の記載もあります。
あ、はい、
一例を挙げますと、肺炎球菌のペニシリン耐性率を2014年度の 48% から2020年には耐性率を 15% 以下にするといった目標が出されています。
はい、
耐性率を下げるためには抗菌薬の使用量をできるだけ減らしていくことが求められていますが、
はい、
人への抗菌薬使用量に関して2020年までに2013年と比べて内服薬注射薬全体の抗菌薬使用量を 33% 減少させる、つまり3分の1をカットするといった具体的な目標の記載もあります。
今までお話を聞いていて、耐性率を下げることにより抗菌薬の効き目が良くなるっていうのは分かったんですけども、感染症の治療に重要な抗菌薬の使用をそんなに、まあ、今ね数字でいうと3分の1カットっていう数字出てきましたけど、はい、そんなに減らすことって実際にはできるんですか？
はい、薬剤耐性対策アクションプランに挙げられている成果目標の中にはかなり到達困難なものもあります、
はい、
しかしながら、感染症の治療を今後も有効に行っていく上で、うん、薬剤耐性菌の脅威から守るためには避けては通れない問題かもしれません。
うん、なるほどね。今までのお話を聞いていくと、抗菌薬の使用量を減らすことと、それから感染症治療を行っていくことの両立っていうのが大切ということが分かりますね。
はい、そうですね、
うん、
両立への一つの方向性とでも言えるかもしれませんが、
う
ん、
はい、
厚生労働省は診療にあたる医師などの医療従事者や、国民へのメッセージとして手引き書といったものを今年の6月に発表しています。
この手引き書というのはどういうものですか？
はい、この手引き書には、抗菌薬の使用量を減らしていく第一歩として、うん、抗菌薬の、適正使用を推進していくこと、つまり、抗菌薬を適材適所で使用していくことが記載されています。
うん、なんかとても難しい感じのものが出てきましたよ。適材適所で使用、これはどういうことでしょうか？
はい、例えば、まあ急性気道感染症を例にとってみましょう。
はい、
急性気道感染症というのは一般的に言う風邪、もしくは感冒と呼ばれる感染症です。
はい、
実は風邪の原因微生物の約9割がウイルスであることが報告されています。
はい、
実は抗菌薬はウイルスには効き目がありません。大部分は抗菌薬が効かないタイプの風邪であり、
はい、
一般的には抗菌薬の出番は必要ないとされています。
そうそう、今までちょっと抗菌薬が発揮をして効果発揮してバイ菌をやっつけた結果、
はい、
風邪が治るものだと今の今まで思ってました。
はい、ごく一部ですけれども、風邪の一部には、溶連菌といったバイ菌や、うん、マイコプラズマといったバイ菌の感染症があり、これに対しては抗菌薬が効果的です。
はい、
しかしこれはおよそ1割のケースです。抗菌薬が効果がある風邪かどうかを診断することや、小児や高齢者、免疫力が低下している患者さんや、
うん、
基礎疾患や重症度などを総合的に考えて抗菌薬の使用を考えていくことが手引き書で推奨されています。
あ、そこに手引き書に書かれているということなんですね。はい、抗菌薬が必要とお医者さんから判断されたときに、抗菌薬を私たちが使うとき気をつけないといけないことってありますか？
はい、医師が抗菌薬使用を必要と判断した際に、患者さんに気をつけていただくことは、感染症によっては十分な期間の抗菌薬を使用しないと完治しないこともありますので、
はい、
中途半端な使用をしていかないことが重要です、
うん、この中途半端な使用というのはどういう使用にあたるんでしょうか。
はい、例えば、熱が下がったため途中で抗菌薬の使用をやめ、また熱が出てきたからまた飲んでという、ことが中途半端な使用にあたるわけですが、
はい、
こういうふうな使用をすることにより、中途半端な量の抗菌薬しか、体内に残らず抗菌薬が十分に効果を発揮できなくなり、ばい菌をすべてやっつけることができなくなります。ですので、抗菌薬の使用の原則は、処方があった日数をすべて使い切る、飲み切るということが大事です。
なるほど、お医者さんに言われた通りに、処方された通りにお薬を飲む、感染症の治療に処方された必要な抗菌薬を中途半端な使用しないことが大切っていうことなんですね。
はい、
わかりました。藤田先生、ちょっと質問があるんですが、
はい、
まあ、病院に行くまでもないけども風邪気味だなぁなんて思って薬局とか薬店で売られている市販薬を手に取ってお薬を飲みました、はい、ちょっとこう、まあ、治ったかなぁなんて思って途中でお薬を飲みやめたなんていう時には、この今日のお話の、薬剤耐性菌の脅威ということは考えなくてもいいんですか。
はい、一般の薬局や薬店で、患者さんが購入できるお薬の中では、抗菌薬といった種類のお薬はありません、
うん、
ただ、患者さんが、例えば個人輸入で海外から輸入できるというようなルートがありますので、うん、勝手に、抗菌薬をご自身で、使うということは避けた方がよろしいかと思います、
うん、ちょっとこの薬よく効くわよなんて言って、今はインターネットでね、いろいろ買える時代にもなってますので、そちらで、手に取ってお薬を飲むというのは控えて、まずちょっと体調が良くないなと思ったら病院へ行って薬剤先生、ね、薬剤師の先生のもとのお薬、処方されたものをルールのもと、
はい、
きっちり飲むのが一番やはりいい。
はい、そういうことですね、
はい、うん、そういうことですね、
はい、
まあ、一般的に薬局薬店で買える風邪薬に関しては心配ないということですね。
そういうことです、はい、
はい、安心しました、はい、なんか今日はとっても難しいタイトルテーマではあったんですが、一番はお医者さんの言われた通りにお薬を使うのが一番大切なんだなというのがよく分かった気がします。では今日リスナーの皆さんに、最後になりますが一言お願いいたします。
はい、本日の話はいかがだったでしょうか。薬剤耐性菌の脅威を止めるには、抗菌薬を適材適所で使用する、抗菌薬の使用が必要な時には中途半端な使用をしないということが大事です。抗菌薬以外のお薬でも、普段から使っているお薬でご不明な点やお気づきの点がありましたら、薬剤師まで気軽にお尋ねくださるようお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。
今日は迫り来る薬剤耐性菌の脅威、薬剤耐性菌と抗菌薬適正使用について考えてみましょうという話題を、西宮市立中央病院薬剤部藤田正樹先生にお話伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。